おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日ちょっと文学論になりましたが、少し寄り道から入りましょうね。村上春樹さん、この方は小説を書くときに噂でありますけども、英語で一回全部書くんですって。でそれを日本語に落として日本語の作品として出すと、つまりこう日本語の難しい表現に入ってしまって訳しにくい文章を書きたくないんだと。だからもう典型的な例は司馬遼太郎だよね。もう国民的大作家ですけど、それはもう司馬さんも覚悟の上で自分の小説をお書きになってますが、司馬遼太郎ってな訳せないよな、
はい、
もう一行で違うじゃん。一行で我々は反応するじゃん。信長はその日じっと真夏の空を見上げたっていうとね、もう戦国時代の蒸し暑い、
はい、
なんかそれがバーッとね、
はい、
これを英語でね、ね、It's very hot day が始まるとね
違うって
あのニュアンスがね、
はい、
その日本語の持ってるニュアンスをいかにというのが、村上春樹さんなんかがもう本当に苦心なさって戦ってらっしゃるところらしいですね。
はい、
かなさんはもうほら村上春樹さん大好きだから、
まあ、小説は読んでますけれども、哲也さんあまり小説の方は読まれないんですよね。エッセイはよく読まれてますけどね。
村上さんすいません、本当に司馬遼太郎の悪い癖が乗り移ったようでございまして、はい、私はあの日本語の微分っていうのが大好きで、
はい、
外国の人にわからない表現を書いてもらうともうキュッと胸が、で自分がそれがわかることが嬉しいという。さあ、脱線、本題に戻りましょう。昨日なんかもお話ししてたのは、日本語の視点というのが、雪国の例謎を挙げて話しました。で、英語にとって一番重大なのはもう先週もお話しましたが主語、
はい、
主語はどこにいるのか、
うん、
そうだよな、はい、私はどこにいるのかというのがものすごく重大なのが英語の文章。ところがかなさん、日本語はというのと文章を書くとき一番日本人がやることは、まず私を消して全体を見ることであります、
うん、
日本語って私を消すんだよね、
はい、
これはやっぱすごいですね。日本語とは俳句の聖人芭蕉なんかが俳句なんかで何回も何回も言っておりますのは、全部言ってしまったら何の印象にも残らないだろうっていう、曖昧であればあるほど良しとする、そういう言葉なんですね、
はい、
あの俳句なんて本当そうだよね。山地来て何やらゆかしすみれ草、山地来て何やらゆかしすみれ草、これは私なんか全然出てこないけど
、はい、
明らかに険しい山道を歩いて地べたに座り込んだその疲れ切った旅人の目の前にすみれ草が生えてたという、
その状況光景がもうすぐ思い浮かぶのがすごいですよね。
松島屋、
はい、
ああ松島屋松島屋地名を3回言ってるだけだよね、
はい、
ああなんで松島なのか、なぜ、3度も繰り返したのか、誰が3度つぶやいたのか、何のために3度つぶやいたのか一切説明しない。ところは私どものまぶたの裏には宮城のね湾の中にいくつもあの浮かぶ島々の情景がなんかこうのどかに見えてくるという、うん、
はい、
いかにやっぱり日本語というのは奇妙であるかというのはね、これでわかろうかというふうに思います。全部言ってしまったら何の印象も残らない、その曖昧を良しとする、それが日本語表現なのであるという、理解し合うとは、あ、お互いが見つめ合うことではなくて、お互いが同じものを同じ姿勢で強く見つめている、その構図が美しいんです。
表現は曖昧なのに光景がはっきり見える。
そうそうそう。
っていうことですよね。
ああ、ちょっと話複雑になりました。この続きまた明日も続けましょう。